小田作之助作勝負師。池の向こうの森の暗さを
一瞬パッと明るく覗かせて、
終電車が行ってしまうと、池の表を伝ってくる微風がにわかにひんやりとして肌寒い。酔いに脱ぎ捨てた浴衣をまた着て、机の前に座り直した拍子に、部屋の中へ迷い込んできた虫を夏の虫かと思ってうちわで叩くと、チリチリと哀れな鳴き声のまま息絶えて、秋の虫であった。遠くの家で赤ん坊が泣き出した。なかなか泣き止まない。その家の人々は酔いの寝苦しい暑さをそのままぐったりと夢に結んでいるのだろうか。けれども、暦を数えれば、坂田三吉のことを書いた私の小説が、ある文芸雑誌の8月号に載ってから、ちょうど一月が経とうとして、秋の気配は、はやこんなに濃く、夜更けの色に染まって揺れているではないか。そう思ってその鳴き声を聞いていると、また坂田三吉のことが強く思い出されて、どういうもんか、私は子供の鳴き声いうもんが本好きだしてな。あの火がついたみたいに声張り上げて先度泣いてる子供の鳴き声には、格別子供が好き嫌いや言うわけやおまへんが、心が惹かれてなりまへん。という坂田の言葉もふと思い出された。子供の泣き声を聞いていると自然に心が清まり、なぜかいい気持ちになってくるというのである。が、なぜいい気持ちになるのか、それは口では言えないし、また分かってもいないという。坂田自身にわからぬくらいゆえ、無論私にもわからない。けれど私は、ただわけもなしに、子供の泣き声に引きつけられるというこの言葉から、坂田の運命の痛ましさが聞こえてくるように、ふと思うのである。親子五人、食うや飲まずの苦しい暮らしが続いた、恵まれぬ将棋指しとしての、荒い修行時代、暮らしの苦しさにたまりかねた細君が、アホのように将棋一筋の道にしがみついて、米一合の銭も稼ごうとせぬ、亭主の坂田に愛想を尽かし、三人のひもじい子供を連れて家出をし、うろうろ死に場所を探してさまようたが、背中におぶっていた男の子が、おとっちゃん、おとっちゃんと父親をしとうて泣いたので死にきれずに戻ってきたという話を私が思い出すからであろうか。その時の火のついたような子供の泣き声が坂田自身の耳の底にじりじりと熱く燃え残っているはずだと思うからであろうか。ああ、ありがたいこっちゃ。血なりゃこそこんなむごい父親でも、おとっちゃんと呼んで思い出してくれたのかと、さすがに泣けて、よっぽど将棋をやめて、地道な働きを考え、せめて米一合のもち駒でも作ろうと、その時思ったが、けれどできずに、やはり将棋一筋の道を強者のように貫いてきた。その修行の苦しさが、子供の泣き声を聞くたび、ピシャリと坂田の心を打つのではなかろうか。火のつくように、混じり気のない清い純粋な泣き声は、まるで修行の激しさに燃えていると聞こえるのであろう。そして、それはまた坂田の人生の苦しさであろう。してみれば、子供の泣き声に惹かれるという坂田の言葉の裏には、坂田の人生の苦渋が読み取れるはずだと言ってもよかろう。 しかも、坂田がこの言葉を観戦記者に語ったのは、そのような永年の妻子の苦労や、坂田自身の騎士としての運命をかけた一生一代の対局の最中であった。一生苦労し続けて死んだ崔君の代わりに、せめてもに、娘にこれが父親の自分が残すことのできる唯一の遺産だと言ってみせた真剣な対局であった。何にも変えがたい大事の一局であった。その対局に坂田は敗れたのだ。相手の木村八段に、まるで赤子の手をねじるように、あっけなく攻め倒されてしまったのである。敗将を語らずと言うが、その敗将が語ったのがこの碁であった。無学文盲で、将棋の他には全くアホかと思われる坂田が、ボソボソと不景気な声で子供の泣き声が好きだというへんてこな芸談を語ったのである。何か痛ましい気持ちがするではないか。悲劇の人をここに見るような気すらする。その坂田のことを私はある文芸雑誌の8月号に書いたのだ。その雑誌が市場に出てからちょうど一月が経とうとしているが、この一月、私は何か坂田に対してすまぬことをした思いに、胸が塞がってならなかった。個人となってしまった人というならまだしも、75歳の高齢とはいえ、今なお安らかな余生を送っている人を、その人と一面識もない私が、6年前の古い新聞の感染記事の切り抜きを頼りに、何の断りなしに勝手な想像を加えて書いたというだけでも失礼であろう。しかも私はその人の古傷に触ることをあえてはばからなかったのである。それどころか、その人の弱みにつけ込んだような感想を欲しいままにした箇所も多い。合駒を持たぬ相手に、ピンピンと王手王手をかけるようなこともした。いたわるつもりがかえってその人の弱みをさらけ出した結果ともなってしまったのだ。その人は字は読めぬ人だ。よしんば読めても文芸雑誌など手にすることもあるまいなどというのは慰めにも弁解にもならない。実にすまぬことをした思いが執拗に迫り、都金の火の粉のように降りかかるのであった。しかも悲劇の人だ。いや、坂田を悲劇の人と決めてかかるのさえ無礼であろう。不遜であろう。この一月、私の心は重かった。それにもかかわらず、今また坂田のことを書こうとするのは何としたことか。けれども、ありていに言えば、その小説で描いた坂田は私であったのだ。坂田をいたわろうとする筆が、かえってこれでもか、これでもかと、坂田を攻め抜く結果となってしまったというのも、実は自虐の意地悪さであった。私は坂田の中に私を見ていたのである。もっとも坂田の修行ぶりや私生活が私のそれに似ているというのではない。言うならば、いわゆる坂田の将棋の性格。例えば一生一代の負けられぬ大事な将棋の第一手に、9四歩突きなどという奇想天外の前代未聞の横髪破りの個性の強い乱暴な手を指すという天魔のごときはつらつとした、いやむしろめちゃくちゃと言ってもよいくらいの坂田の態度、その頃全く青春に背中を向けて心身ともに病みつかれていた私は、自分の未来に疑したく思ったのである。 九四不月という一手の持つ青春は、私がそうありたいと思う青春だったのだ。しかも、この一手は、我の強気を去らなくては、良い将棋はさせないという、坂田一流の将棋観に基づいたものでありながら、一方、これくらい坂田の我を示す手はないのである。いわば、坂田の将棋を見てくれという自信を凝り固めた頑固なまでに我の強い手であったのだ。大阪の人らしい茶目っ気や芝居にも現れている。近代将棋の合理的な理論よりも、我流の融通無碍を信じ、それに頼り、それに疲れるより他に、自分を生かす道を知らなかった人の業の現れである。自己の才能の可能性を無限大に信じた人の自信の声を放ってのたうち回っているような手であった。この自信に私は打たれて、坂田にあやかりたいと思ったのだ。いや、私は坂田の中に私の可能性を見たのである。本当を言えば、私は佐々木小次郎の自信に憧れていたのかもしれない。けれども、佐々木小次郎の自信は何か気負っていたらしい。それに比べて坂田の自信の方は、どこか彼の将棋のようにぼんやりした含みがある。坂田の言葉を借りて言えば、栓抜き病炭のように、ポカンと気を抜いた余裕がある。大阪の性格であろう。やはり私は坂田の方を選んだ。つまりは私が坂田を書いたのは私を書いたことになるのだ。してみれば私は自分を高きに置いて坂田を操ったのではない。私は坂田と共に踊ったのだ。それがせめてもの言い訳になってくれるだろうか。ともかく、私は坂田の青春や自信にピシャリと鞭を打たれたのである。昭和12年の2月のことである。ところが、坂田はその自信が災いして、言い換えれば、九四不月の一手が致命傷となって、あっけなく、相手の木村八段に敗れてしまった。坂田の将棋を見てくれという戦前の豪語も、機械をあっと驚かせた問題の九四不月も、脆い負け方をしてみれば、結局は子供騙しになってしまった。坂田の棋士としての運命も、この時尽きてしまったかと思われた。私は、坂田の胸中を思って安全とした。同時に私は密かに我が死とすがった坂田の自信がこんなに脆いものであったかと騙された思いにうろたえた。まるでもぬけの殻をつかまされたような気がし、私の青春もその対局の感染記事が連載されていた一月限りのものであったかと、がっかりした。ところが、南禅寺でのその対局を済ませて、一旦大阪へ引き上げた坂田は、それから一月余り後、再び京都へ出てきて、昭和の大棋戦と喧伝された、対木村、花田の二局のうち、残る一局の対花田戦の対局を、天龍寺の大書院で開始した。私は、坂田はもう出てこまいと思っていた。対木村戦であれほど近代棋戦の威力を見せつけられて、施す術もないくらい完敗して、すっかり自信をなくしてしまっているはずゆえ、さらに近代将棋の生みの親である花田に、挑戦するような具に出まいと思っていたのである。ところが、無謀にも坂田は出てきた。その自信は すっかり失われていたわけではなかったのである。いや、それどころか、坂田は花田八段の第一手、七六歩を受けた第一着手に、再び端の歩を一四歩と突いたのである。先には右の端を九四歩と突き、今度は左の端を一四歩と突く。九四歩は最初にタコを食った度胸である。一四歩はそのタコの毒を知りつつ、あえて再び食った度胸である。無論後者の方が多くの自信を要する。なんという底抜けの自信かと私は驚いた。けれども、その一四歩が、先の九四歩同様、再び坂田の敗因となってみると、もう坂田の自信も宿命的な灰色に裏ぶれてしまった。人々は、今度刺すときは真ん中の歩を突くだろう、と、嘲笑的な陰口を聞いた。坂田の気力は初段ぐらいだろう、などと、乱暴な悪口も囁かれた。けれども相手の花田八段は、さすがにそんな悪口をたしなめて、自身勝ちながら坂田の気力を高く評価した。また一四歩突きについても、木村八段のように、その手を見た途端に自分の気持ちが落ち着いた、などと、暗に勝つ自信をほのめかした感想は言わず、坂田さんの一四歩は仕掛けさせて勝つ、こうした将棋の根本を狙った死の独創的作戦であったのです、と、いたわりの言葉をもってかばっている。花田八段の人物が忍ばれるのである。花田八段は、その対局中、しばしば、対局場を間違えたということである。天龍寺の玄関を上がって、左へ折れ、すぐまた右へ折れたところに対局場に当てられた大書院があったのだが、花田八段は、背中を猫背に丸めて、自分の足元を見つめながら、ずんずんと廊下の端までまっすぐに行ってしまい、折れるのを忘れてしまうのである。花田さん、そっちは本堂ですよ、と世話役の人に注意されると、はっと言いながら、今度は間違って便所の方へ行ってしまうという放心ぶりが珍しくなく、ひょうひょうとした脱俗のその風格から、どうしてあの寄せの花田の鋭い攻めが出るのかと思われるくらいである。相手の坂田も、それに輪をかけた脱俗ぶりで、対局中、難しい局面になると、さあ、おもろなってきた。花田藩、ここは難しいとこだっせ。あんたも、間違えんよ、しっかり考えなはれや、と、相手をいたわるような、春風対等の口を聞いたりした。けれども、対局場の隣の部屋で聞いていると、両人の、はぁ、はぁ、という激しい息遣いが、まるで真剣勝負のそれのような凄さを時に伝えてきて、天龍寺の僧侶たちは、あっと息を呑んだという。それは、二人の勝負師が、無我の境地のままに、血みどろになっている瞬間であった。坂田の耳に、火のついたような赤ん坊の泣き声が、どこからか聞こえてくる瞬間であった。そして坂田は、その声を聞きながら、再び負けてしまったのである。